紙芝居劇団ドロンコ座の紙芝居師画家の日向純子です。
1月は普通だって、で2月になんかそういう不穏な感じになってて、それで確か3月2月から3月にかけての仕事がずっとなくなって、本当にゼロになって、それで学校も閉鎖になってみんなお家にいるようになって、そうなるともう私たちも本当に仕事がゼロなので、それであのだいたいそうあそこら辺からみんな配信をねし始めて、私も多分3月から4月、4月かな、1ヶ月ぐらいずっと毎日配信してました。することもないし、で今日のドロンコ座とか言って、まあ、あの紙芝居をやることもあったんですけど、お家で工作してみようとか言って、今日は粘土で指人形を作りますとか、まあ、未だに YouTube に残ってますけどなんかやたらそれまでそんなに YouTube なかったのに、やたらその時だけなんか YouTube の本数がブワー増えて毎日毎日やって、そんでなんかネタを考えてアップして編集してアップしてって毎日毎日やってましたね。それであの私アーティストの友達も多いので、友達の、作品の絵本とかも読み聞かせしますとか言って、それで YouTube で、まあ、手作りのものだったら読む機会もないのでね、外でそれこんな時に配信しましょうとか言って誰々の作品ですとか言いながら、とにかくまあできることは毎日毎日できることを考えて毎日毎日上げてたのが、その3月4月春、まあ、それこそゴールデンウィーク過ぎるくらいまでやってたかな。その後もちょこちょこ配信はしてたんですけど、とにかくまあネットでできることをひたすら追求してたですね、その時。
いろんな工夫をされていかれた中で、一番コロナ禍、大変だった辛かったことってどんなことでしたか？
もうそれはもうライブができないことですね。できない、とにかくできない、やっちゃいけないっていう、だって密と喋るな笑うな全部できないもう私たち何もしちゃいけない、インターネットがあってよかったっていうのはその時は本気で思いましたけど、なかったらもう何していいか本当に分からない。
そうですね、そう、いつぐらいから徐々に活動ができるようになっていきましたか？
22にちょっといいかな、いやでもダメダメいいかな、いやいやでもやっぱダメとかいうなんかこうブレがあって、あできそうかなとか言ってたらやっぱり禁止ですとか、増えてきたからやっぱダメですっていう時があって、確かですね、もう外のイベントが盛んにはまだなってないんですけど、私たちもう我慢なりませんって言って旅に出た。まあもちろんそのなんだろう、マスクというかこのなんだろう、マウスガードみたいのをしながらやるんですけど、それで旅公演をですね結構してですね、まあ知り合いのところ、まあ少人数でね、それこそマウスガードもするし一応まあ予防もするからみたいな感じで九州まで行きました、車で。点々としながら途中のその知り合いとかを初めにこう連絡して、そっちの方行こうと思うんだけどなんか紙芝居やってもいいとこあるとかいう、そのなんかさすがにその大きな施設で例えば保育園でバーンとかそういうのはやっぱまだできないけど、例えば喫茶店みたいなところで企画としてちょっとやってもいいとか、そういうのを紹介してもらいながら点々と。なんでアーティストさんたちもそういう自主公演的なものはやってた人もいるので、2023年ちょっとだから小規模で自分のうちの小屋だったらいいよみたいなところとかでやってるところがあって、それでそういうつてをたどって熊本まで行ったのかな、 それで行って帰ってきて、でもその後だんだんだんだん本当に2023年の春ぐらいからどんどん、できるようにはなってきて、2024年にはもうなんか忘れたような感じなんで終わったら一気でしたね、なんか
そうですね、そう旅をしながら行かれていった、その時の皆さんの反応ってどんな感じでした？
あの時はやっぱりみんなライブを見てないんで、もう本当に良かったって おっしゃってくれました。やっぱ生で見るって違うって、うん、全然違うって言って、なんかこういうのがこういう感覚、目の前でやってるのを見るっていう感覚をね、やっと久しぶりに感じたとか言って、その時は本当どこ行ってもそんな話を、ね、いや本当によか行ってよかったと思います、その時は。自分らもどうなってんのかなっていうのがあったから、イベントが再開されているちょっと前ですからね、そう、旅もそうだし、ショッピングモールとかの子供広場みたいのもやっとちょっとよしってなってきて、それでそういうとこでも紙芝居をやれるようになってきて、いやその時は普段そんなに、今までそんなに来てないけど、そんいっぱい人が集まる、いやみんな見たかったんだとか、そうそうそうそうそう、やっぱなんか人が多かったですね、爆発してます。自分らも、私たち ここも何度も来てるけど、そのコロナ前にね、こんなに人がいたの初めてとか。まあだからやっぱりみんな必要なんだなとか思います。なんか YouTube がどれだけあっても、 Zoom がどれだけあっても、それはそれで別として OK なんだけど、やっぱライブないと辛いんだなと思って。
そうですね、その中のその工夫の一つでね、 FM 西東京のスタジオを使っていただいたことも
お世話になりました。田無駅前の西東京のスタジオで、あのガラス越しに紙芝居をガラスにペタッと貼るぐらいの近くにして、で2人でやって、外に声だけ出してもらって、考えてみたらあんなことね、コロナでもなかったらやろうとも思わないし、やんなかったと思うんですよ。なんかそこはね、なんかね、コロナだったから面白かったっていう、こういう言い方したら怒られるけど、コロナだからやってみたみたいな、そういうこともね、いくつもかはあるんですよ。辛いこといっぱいあったけど、こんなことコロナじゃないとやんないよねっていう、いろいろありました。あとはね、紙芝居屋さんがみんなで集まって、あのステイウォーズっていう、なんだろう、動画紙芝居じゃないけど、そんなん作ってそれはなんか遠隔でみんな、だからあのズーム的にやって、録音したり、編集は一人の人がやってくれてアップしてそんなこともまあコロナじゃなきゃやんなかったか。あと、あの結局することがないので、うちでそのハッピーとか、このうちのドロンコ座のドロニャンっていうキャラクターがついてる T シャツですけど、ドロニャンもコロナの時に作った。キャラクターでも作るかとか言って、でデザインして、でそれをまずラインスタンプにしたり、あとなんか人形作家の人にこれをパペットに作れないかって言って、それで作ってくれて、でその時ドロニャンができたから T シャツも作ったし、ハッピーの背中にもドロニャンしたし、その紙芝居のイーゼルのところにもドロニャンもつけたし、で今車にもついてますし、なんか確かにコロナがなかったらそれもドロニャンも生まれてなかったですね。
それが今全部活躍されて
る、活躍してますね。そうそうですね、本当にやっぱりでもね、あの本当にネットがあってよかったって本当にその時は思いました。だからそういうのもなんか、例えばそのなんかこうキャラ作ろうかななんて、そのネットとかでね話すとさ、なんかこう、あ、作ってみなよみたいな感じになるじゃないですか。そういうので、もう、あ、じゃあそれやってみようとか、なんだろう、一人で悶々としてると出てこないけど、そういうなんかネットの SNS で書き込みでこうわーわーやっていたら、あ、じゃあそれやってみるわとかいうこととかあって、そうするとなんかこう何もないから仕方なくやるとか、そういうのとは違ってなんかノリノリでやってました。多分そのネットがあって、みんなでこう何かできることないとか言ってやってるのが良かったんだと思います。なんか、いや、あ、確かにね、すごいね、ちょっと先行き不安感はすごかったですけど、でも毎日毎日、私そんな暇だった記憶がないんですよ。だからその初めの学校閉鎖になってからも毎日配信してるから、毎日動画撮って、明日何するとか言ってて、もう動画撮って、ではあの編集して流してとか言って、そう毎日毎日やってるわけですよ。むしろ忙しいっていうかなんか、こういうのって不謹慎だから言いにくいんだけど、良かったこともあったよなって今考えれば、全部そこら辺はコロナで暇にならなかったら生まれなかったもんだし うん、であと知人が大学の先生をやってて児童文化とかいう形のもので協力をしてたので、いかにこの中で何かができるかとか、そういうで結局なんかその大学の発表することもオンラインになってたりとかいろいろあったので、ま、あの制限がありすぎてじゃあどうするっていう面白さはなかったとは言えない。あの初めはただもう戸惑ってたんだけど、やっぱ3年くらいあったので2年目ぐらいからじゃあそのできる中で何ができるのとかいうのをこう模索していくのは面白くなかったとも言わない。制限があるって意外と燃えたりする。ただ一番楽しいことは楽しいことをやるけど、全ては収入につながってないことはあるので、そこはやっぱなんか不安でもあるし、でもなんか前向きになろうと思ってたわけでもないんだけど、
コロナウイルスに関してこの、目に見えないっていうこともあり、怖さってありましたか？
ああでもあったです。なんか結局どうなるっていうのが全く見えないし、見えない分だけ怖かった。ただ死ぬかもしれないっていうその可能性は考えてましたけど、あのでもやっぱ5年後に死ぬとしても今子供たちに紙芝居を届けたいっていうのはずっと思ってました。本当にとにかくあの何が自分にとって第一優先なのかっていうと、当時も今もそうだけど子供たちに何を届けたいかっていうことをまたあの出していくしかないなって思って、それ以外はまあ自分の身はまあもうだいぶ生きたからそんなことは考えてました。
まあ、あの今コロナ禍で大変なこと、かえってコロナ禍だからこそできたこととか伺ってきたんですけど、逆に今後またパンデミックの世の中とか、それから何かこう大きな社会の変化がこう起きていくときに、なんか生かせることとか言い残しておきたいこととかあったらお願いします。
はあ、やれることはあるよきっと、それがどんな状況でも。ライブで生で見るっていうことは、全面禁止だったからできなかったけど、それだから西東京さんのスタジオでやったりとか、なんかとにかく同じことはできないかもしれないけど、何かあった時にそれでもやれることは絶対あるから、やれることは探した方がいい。そうするとそんな風に何年かしょうがなくても意外と忙しく楽しくできるかもしれない。ああいう時に分断するのがすごく辛いって思いました。私コロナ前からマスクをずっとしてた人なんで、あの花粉症だったし、芝居もするから喉の保護にしょっちゅうマスクしてて、でそれはもう必要でしてたんですけど、当時はどうもなんかあの頃何やらそこになんか主義主張とか、なんか哲学的なような、なんかマスクをするとかしないとか、あのね、マスク警察がどうとか、絶対マスクは体に悪いかしちゃいけないとか、いやどっちもどうかなとか思うんですけど、あの時は私たちだって必要だったらするっていうか、あのマスクが効く効かないはともかく、何ですかね、結局私たちその仕事をする時にマスクしないと子供たちの前で何かしちゃいけませんって言われたらするものそれで見せられるならするものってなんかするんだけど、なかなかそこが絶対ってなると難しいじゃないですか。だからなんだろうな、なんか世の中私は絶対こっちっていうの風に思わん方がいいなってあの時は思いました。そして今でさえマスクをしてると、あのマスクまだしてる人いるよねとかいう話とかいや私ずっと前からしてたから、別に私に言ってるわけじゃないんですよ。そういう話に、まだマスクっていうものに、何かがある場合もあって、そういう場合もある。あのマスクにこだわりのある人もいるし、マスクをしないことにこだわりがある人もいるし、喉の保護のために正してる人もいるという、いろんな人がいるということをいつも思っていた方がいいですね。なんか多様性とか言ってよく聞くの話なのに、多様性ということを連呼されながらなぜか白か黒を決めたくなっている人が増えて、でもああいう時に増えるんですかね。だから逆を言うと しんどい時ってそういう風にしたくなっちゃうのかもしれないなと思って、なんかこう決めていきたいとか、うん、やっぱイライラするとか、だから そういう時に限ってだからそうなっちゃうところもあるので、そこはその時はなんかむしろ何倍も普段の何倍も気にして、あれってなんか白か黒か決めようとしてねとか思ったらいいかなと思います。とにかく白か黒か決めるのは不健全だと思っているのであのいつも頭の中で私は思うのは、白か黒か決めるんじゃなくて、私は黒を選んだって思ってればいい。前の人が白を選んでもあ、白を選んだんですねって思うような風にしといた方がいいなっていつも思うんですけど、それでなんか喧嘩しなくていいことっていっぱいあるような気がするんです。でもきっとああいう風にしんどい時期ってなんかそういうことでこう、なんか決めたくなっちゃうんでしょうかね。みんな一緒にしたくなっちゃったりとか、難しいですね。あれはああいうことはいろいろと物議を醸してましたけど、あれは難しい問題だなと。でもやっぱり今後も未来永劫白と黒ははっきり決めようとしない方がいいと思います。そう、自分で選ぶことは絶対選ばなきゃいけないと思うし、そこをするのは良くないような気がするんだけど、自分がどうするかっていうことは自分が選べばいいと思うけど、でも世界なんか周り全部が同じにしなきゃいけないと思うと苦しいです。苦しくなるからやめた方がいいし、それと自分が決めたとしても変えてもいい変えてもいい。今こっちだと思ってたけど、あ、こっちもありだなって、そのくらいゆるゆるにしといた方がいいと思います。人間はそう、変えたら決めたら変えられないとか、そんな辛い、でもそういうことを考えたら、日本人的な同調圧力には無視っていうことを訓練したらいいかもしれない周りが何言ってよと、あ、いいからいいからっていうふうな気持ちは作っといた方がいいと思う。それは多分必要、多分誰でも同調に同調できるときはいいけど、できなかったときはいろいろなことがこれからもあるから、できない時に、攻撃すると、ただそれはあのなんかこうあの正解のない主張が繰り広げられるだけになっちゃうので、もうあの同調できなかった時は私はこれで行かせていただきますっていうこれを私よく頭 脳内で流れるんですけど、私はこれで行かせていただきますそれでいいとみんなが思えるといいなと思います。そういう風にいきましょう。
あのでは最後に一つお尋ねしたいんですけど、はい、あの2020年の頃のご自身に今会いに行けたとしたら、自分自身にどんな言葉をかけてあげたいですか？
楽しめっていうのと、終わるから大丈夫、それは言いたいです
ありがとうございます。